皆さんおはようございます。共に礼拝できるところから感謝です。今日の御言葉ですね、共にお読みして、前の出ますので目で追っていただいて、私が代表してお読みさせていただきます。民数記の20章の1節から13節まで、それから詩編の139編の23と24を読ませていただきます。どうぞ目をで追っていただくか、もしくは聖書をお持ちの方はですね、149ページをお開きいただいて、お読みいただければと思います。ではお読みさせていただきます。イスラエルの民はユダヤの暦の1月にツインのアラノに着き、カデシュにとどまった。ミリアムがそこで死んだので、そこに彼女を葬った。ところがそこには水がなかったので、民はモーセとアロンに文句を言った。我々の仲間が創造主によって殺されたとき、我々も死んでしまっていたらよかった。あなた方は我々をこんな荒野へ引っ張ってきて死なせようとするのか。エジプトからわざわざこんなひどいところへ引っ張ってきたのか。ここは荒野で果物もなければ飲水もないじゃないか。モーセとアロンは彼らのところから離れて、会見の天幕の入り口に行き、そこにひれ伏し、彼らの罪のために鳥なしの祈りを捧げた。すると主が栄光のうちに現れ、モーセに仰せられた。杖を取り、あなたとアロンは民を集めなさい。あなたが彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じると水が出てくる。その水を人々と家畜に飲ませてやりなさい。そこでモーセは主が命じられた通りに杖を取った。モーセとアロンは岩の前に人々を集めてこう言った。反逆ばかりしているが、この度も要求通りこの岩から私が水を出さなければならないというのか。モーセは手に持っていた杖で岩を2回打った。するとたくさんの水が出てきたので、人も家畜もそれを飲んだ。ところが主はモーセとアロンに仰せられた。なぜ私の言う通りにしなかったのか。私は岩に命じるように言ったのに、それをしないで岩を打ったではないか。私の言うことに従わなかった以上、あなた方はイスラエルの民を連れて約束の地に入ることはできない。そこでその場所はメリバと名付けられた。イスラエルの民が主と争ったからである。このことによっても主はご自分の清さを示された。で続いて詩編の139編の23と24をお読みします。創造主、どうか私を探って私の心を知り、私を調べて私の思い煩いを知ってください。私のうちに悪いものがあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。アーメン。で一言お祈りさせていただきます。恵み深い天皇お父様、今日の朝も心から感謝します。私たち一人一人一週間を振り返りながら感謝を持ってこの場所に来ました。生かされていることの感謝、また救われていることの感謝、また大変なことがあっても祈る仲間がいることの感謝。ちょうどそれぞれ感謝を持ってこの礼拝に集いましたから、ちょうど心をあなたに向かって整えることができません。どうぞ導いてください。今からの時間もあなたに心をお委ねします。愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。私たちの教会のメンバーの中にはいつもこんな文章を書く方がいらっしゃいます。誰かにお別れのメッセージを書くときにも、それから誰かに励ましの文章を書くときにも、そして誰かビジョンについて書きなさいと言われたときにも、同じ文章を書く方がいらっしゃいます。どれだけたくさんのことをしたかよりも、どれだけ心を込めてしたかです。まあ、ピンとくる方はいらっしゃるかもしれません。その方は見ない方がいいですねある方、同じ文章を別れの色紙にも、励ましの色紙にも、ビジョンを書きましょうという色紙にも、同じ文章を書く方がいらっしゃいます。まあ、これはある意味私たちが人生を振り返るときにとっても大切な言葉だなというふうに思います。芸能人とかもしくは有名人が亡くなると、テレビではどういう報道をするでしょうか。この有名な人はこういうことをしました、素晴らしいことをしました、こういう偉業を成し遂げました。そのように人が外から見える何か偉業、素晴らしい技を、まあ、テレビではよく報道をします。でもその芸能人や有名人がどういう心でそれをしたかはあまり報道されません。でも私たちクリスチャンが大切にするべきことは、 このことかなというふうに思います。どれだけ素晴らしいことをしたか、どれだけ偉業を成し遂げたかよりも、どれだけ心を込めてそれをやったかということがクリスチャンにとっては問われるというふうに思います。私たちがいずれかは天に昇ったときに、この地上で一体どれくらい大きなことをしましたか、どれだけ有名になることをしましたかという質問よりは、あなたがやった一つ一つのことをどれだけ心を込めてしましたかということを創造主によって聞かれるのではないでしょうか。新約聖書のマタイの7章の21節にはとっても有名な言葉が出てきます。私に向かって主よ主よという人が皆天国に入るのではなく、天にいらっしゃる私のお父様の御心を行う人だけが入れるのです。最後の日には多くの人たちが私にこう言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたのお名前によって予言をし、あなたのお名前によって悪霊を追い出し、あなたのお名前によってたくさんの奇跡を行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにはっきりこう言います。私はお前とは全然関係がない。主よ主よと言いながら、心にあらずで奇跡を行いながら生きている人たちが御国に入るのではなくて、どのような心の状態でそれを行ったかが本当に問われるということを書かれています。まあ新改革で私はあなたを知らないとこう言っていますが、知るということは経験する、一緒に歩むという言葉です。ですから地上でいろんなことたくさん行ったことよりも、私をいろんな中で経験し一緒に歩んだかどうかが問われるという言葉をこのマタイ7章で書かれています。ですから私たちがこの地上でどれだけ大きなことをしたかよりも、小さなことでもどれだけ心を込めたかが問われてくるのではないかなと思います。今日私たちが読んだこの箇所にも、まさにそのことが問われた一人の人物が出てきます。その人物の名前はとっても有名なモーセさんです。まあもう私たちずっとこの話をしていますから、もう耳にタコができるぐらい出エジプト記については皆さんもよくご存知だと思います。このモーセさんはイスラエルの民がエジプトで奴隷になった時に、彼がリーダーとなってこのイスラエルの民をエジプトから引き出した、まあ、連れ出した役割をした、大きな働きをした彼でした。そして創造主が約束の地に導きますよと言われて、その約束の地まで約200万人とも言われる方々を、まあ、引っ張っていったリーダーでもありました。この道筋、この旅路はとっても大変でした。まあ、荒野と言われるところで水もなければ食料もない、何にもないところを、このモーセさんはこの200万人とも言われる人たちを引っ張っていかなければいけない、そのようなリーダーでした。でもその旅も間もなく終わりを告げようとしていたのが今日の御言葉のところです。また地図が出ると思いますけれども、陳の荒野というところに行ったと創世書は書かれています。陳の荒野ですね、この上の方、この辺ですね、この辺、はい、もう間もなくカナンの地に入る、もう約何キロですかね、もう歩いていけば約3日ぐらいで着くような、そのところまでもうやってきた。そこまでやっとモーセさんは民を引き連れてやってきた、そんなところでの話が出てきています。でも今日の20章の一節でこういう言葉から始まっています。まあ、この時イスラエルの民はですね、先週学びましたけども、つぶやきを言って約束の地に入れなくなっちゃった旧世代と、それから荒野で生まれた新しい世代、新世代が混ざりながらこの旅をしていました。まあ、結局この旧世代はですね、いろんなことにつぶやいて約束の地に入ることができなかったですけれども、でも間もなく陳の荒野まで来て、間もなくというところにこんな箇所が書かれています。今日の20章の2節でこう書かれています。ところがそこには水がなかったので、民はモーセとアロンに文句を言ったと書かれています。
まあ荒野までやっと導かれて約38年ぐらい経った頃ですね、39年ですかね、もう間もなく約束の地に入りますよというところを目の前にして、またイスラエルの民は水がないということでつぶやいたと書かれています。まあ、先週学んだように民数記は別名つぶやきの書とも言われています。ですからイスラエルの民が荒野でいろんな生活をしながら、そのたんびごとにつぶやいてつぶやいてつぶやいてつぶやいてつぶやいたことがたくさん書かれています。まあ、今回もそうでした。まあ、今回も水がない、こんな苦しい生活をするんであれば前の時がもっと良かった、もう間もなく約束の地に入るにもかかわらず昔を振り返って救われた喜びをすっかり忘れて前の方が良かった、そんなふうにつぶやいているイスラエルの民の姿がここにありました。じゃあモーセさんとアロンさんはどうしたでしょうか。また同じことをしました。民がつぶやいたのでモーセさんとアロンさんは会見の天幕に行って、あ、創造主許してください、またもう一回、もう荒野の旅はこれの繰り返しです。民はつぶやきを言い、モーセさんとリーダーは会見の天幕に行って許してください、憐れんでください、この繰り返し何回も何回も繰り返して、またモーセさんとアロンさんがまた会見の天幕に行って、はあ、また民がつぶやいています、許してください、そう祈っている中で今日の8節が出てきています。そのモーセさんとアロンさんが会見の天幕に行ってごめんなさい許してくださいと言ったその祈りの中で8節で創造主はこう語ったと書かれています。杖を取り、あなたとアロンは民を集めなさい、あなたが彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じると水が出てくる、その水を人々と家畜に飲ませてやりなさい。まあ、創造主はこのつぶやく民は憐れんでつぶやいたけれども、やっぱり水を出してあげなさい、彼らが生きるためには水が必要ですから水を出してあげなさい、そのようにモーセさんとアロンさんに語りかけている姿を見ることができます。まあ、実際11節この後読んでみる11節にこう出てきています。するとたくさんの水が出てきたので人も家畜もそれを飲んだ。まあ、これで終わってしまえばこの話はハッピーエンドです。民はつぶやき、モーセとアロンさんがごめんなさいを言いながらまた水が出されて、人も家畜もお腹いっぱい水を飲んだ。ああよかったよかった、これで終わる話ですけれども、でも今日の箇所にはこの水をいっぱい飲んで喜んでイスラエルの人たちとは裏腹に悲劇に陥っている二人の姿が出てきています。12節にこう書かれています。ところが主はモーセとアロンに仰せられた。なぜ私の言う通りにしなかったのか。私は岩に命じるように言ったのにそれをしないで岩を打ったではないか。私の言うことに従わなかった以上、あなた方はイスラエルの民を連れて約束の地に入ることはできない。こっちでは水が与えられてよかった、大喜びしている民を裏腹に、こちらのアロンさんとモーセさんは大きな悲劇の宣告をされています。まあ、つぶやいた旧世代は約束の地に入りませんというのは先週学びました。でもモーセさんとアロンさんはこの新しい世代を連れて本当は約束の地に入るつもりでした。でも喜んで民を傍らに置いて、こちらではそれを導いたモーセさんとアロンさんに悲劇とも言われる宣告がなされています。あなた方はイスラエルの民を連れて約束の地に入ることはできない、約束の地にもう行けませんよ、そういうことを宣告されているこの二人がいました。なぜこんなことになってしまったのでしょうか。モーセさんとアロンさんが水はやらない方がいいです、創造主計画に反対したんでしょうか。水を与えられてハッピーエンドで終わる話がこの二人にとっては人生最大の悲劇を被る話になっています。その原因を創造者12節でこう語っています。なぜ私の言う通りにしなかったのか。私は岩に命じるように言ったのに それをしないで岩を打ったではないかと、そう書かれています。まあ、確かに8節を見てみると、創造主はモーセさんとアロンさんに岩に命じなさいとこう語っています。まあ、創造主はこの奇跡を行う方法をこと細かく教えてくださっています。でもモーセさんは岩を2回打ってしまったと聖書は記録しています。まあ、もちろん前にも水が欲しいと言って奇跡を行った時がありました。その時は杖を持って岩に向かってこうぶつけた時に水が出てきましたけれども、今回はそうではなくて、岩に向かって祈りなさい、命じなさいと、そう創造主は語られました。でもそれに従わなかったモーセさんがいます。でもちょっと考えてみてください。民は必要としていた水が与えられました。まあモーセさんが祈ったあの祈り、結果が出ましたの結果往来ではないでしょうか。水を与えてください、不平を言って、ああ憐れんでください、じゃあこういう方法で水を出します、水が出ました。もちろん方法は間違っていましたけど、水が出ました、結果往来ではないでしょうか。でも創造主は今回この事件をそのような基準では見ておられませんでした。もちろん水を出してくださったのはこのイスラエルの民を愛しておられるから、この水を出してこの民を生きながらえようとされました。でも創造主はもう一つ、このモーセとアロンがどういう心で創造主に従うかを見ておられました。前の方法と全く違う方法で命じた時にそれに従うかどうかを見ておられました。自分が前こうしたから今回もこうだろう、自分の思い込みや経験ではなくて、創造主が命じられた通りにやるかどうかを創造主は見ておられました。でもこれ私たちにも言えることではないでしょうか。私は実際に聞いた話ですけれども、ある牧師の集まりの中で癒しを賜物として与えられた牧師先生がいらっしゃいます。ですから彼は体に病がある方々のために祈ると病が癒され、また精神的な病を持っている方々のために祈るとそれが癒され、その賜物を持っておられる、まあ、牧師先生いらっしゃいます。ですからその彼はですね、あちこちを回りながらこう集会をします。そうするとあの集会でこれが癒され、あれが癒され、また次の集会に行くとあの方が癒され、この方が癒され、そして多くの方々に褒められました。いやあの先生素晴らしい、賜物がある、用いられている。でも彼がこの集会を終わって帰ってきた家やホテルの部屋の中で彼は一体何をしていたでしょうか。パソコンを開けていやらしいものを見ていた。それを見てはまた集会に行き奇跡を行い、また戻ってきてそういうことをやって、その繰り返しをしながらずっと過ごしておられた。でも周りは彼を褒めたたえます。ああすごい、素晴らしい、用いられている。もちろん彼はその悪循環からまあ解放されて、後でそのこの証をしてくださいましたけれども、でも解放された後祈りながら創造主にこういう祈りをしたそうです。私はあの時いわゆるポルノのようなものの中毒になりながらも集会を導いていました。主が忌み嫌われることをやりながら集会にまあ行かせていただいて、奇跡を行い、いろんなことが行われました。じゃあなぜあの集会でこういう奇跡があったんでしょうか。創造主は彼の心にこういう思いを与えてくださったそうです。それは私が病を持った方々に対して憐れみの気持ちを持っているからだ、あなたの状態とは関係がない。同じようにこのモーセさんがを通して方法は間違っていましたが、水が与えられたのはこのイスラエルの民を愛したがゆえの創造主の行いでした。でももう一つ見られているのはこのモーセさんがどういう気持ちでそれを行った。 私たちにも同じことが言えるかもしれません。もちろん奉仕はできます。主の働きはできます。いろんなことができます。それを通して周りの方々は、あなたはすごいね、いや社会で認められて素晴らしいね、いやこれもすごいね、もちろんその結果、素晴らしい結果が与えられるかもしれません。でもその裏で皆さんには誰も質問しないこの質問の一つに必ず答えなければいけません。あなたはそのことをどのような心でしましたか。これおそらく誰も皆さんに質問しないと思います。奉仕をしている中で、ああ素晴らしいね、わあすごいですね、社会に出ていて、ああすごいですね、素晴らしいですね。でも創造主が必ず聞かれる一つの質問、あなたはそれをどのような心でしましたか。今日もう一つの詩篇の139編では、ダビデという偉大な人物がこのような祈りを捧げています。主よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。まあ、偉大な信仰の人と言われているこのダビデさんもこのような祈りをしました。24節で、私のうちに傷ついた道があるかないかを見てとこう語っています。傷ついた道というのはヘブライ語で大爪、傷、悪いことを思う心、不義、横島な心、不信仰、偶像礼拝などを意味するそのような言葉です。ですから誰も私に聞かないけれども、創造主、どうぞ私の心を探って、私の心に人を傷つけようとする思いがないか、悪いことをしようと思う思いがないか、不義な気持ちがないか、横島な気持ちがないか、不信仰な気持ちがないか、偶像礼拝しようとする気持ちがないか、どうか探ってから私を常しえの道に、まあ、これ創造主の親しい関係のことを言いますけど、親しい道に導いてください。あの偉大な素晴らしいダビデさんも創造主の前に、周りは褒めるけれども、私の心を探ってくださいとそう祈りました。メッセージをまとめようと思いますけれども、最初に私たちの教会員のある方がいつもこの言葉をしるしゅっと申し上げました。どれだけたくさんのことをしたかより、どれだけ心を込めたかです。モーセさんもイスラエルの民を導くために、おそらくカナンの地まで導くためにたくさんのことをやったと思います。たくさんの奇跡、たくさんの何かいろんな業績を残したと思います。でも最後の最後で創造主の命じられたことを心を込めて行うことができなかったゆえに、約束の地に入ることができない人生最大の悲劇を味わうことになりました。私たちもこの地上での人生で、この地上でのクリスチャン人生でいろんなことをなすかもしれません。でもそれがもし心になく形だけであったとしたら、これほど虚しいクリスチャン生活はありません。私たちが死のとこに着くときに、ああ、あの偉大なことをしました、大きなことをしました、あれを成し遂げました、人はそう聞くと思います。ああ、あの方素晴らしかった。でも誰も聞かないその質問、このことをあなたはどういう心でしましたか。私たちいつも何かをやるときにどういう気持ちでするか、どういう思いで主のご奉仕をさせていただくか、どういう思いで社会の中で歩んでいくか、誰も聞かない質問ですけれども、このことを大切にしながら歩んでまいりたいと思います。今日賛美をしながら少し私たちの心を思い起こす時を持ちたいと思います。現代の私たちとっても忙しいですから、やることはやっても自分の心を振り返ることはあんまりしません。でも今日はダビデさんになったつもりで、今私の心にどういう心があるか、そして主よ、どうぞ私の心を整えてください、そういう思いを持って賛美しながら祈ってまいりましょう。 主よ、私のために、
私の中に傷つける心があるかないかを見て導きたまえ、常しえの義の道。
主よ、私を探せ。
主よ、私を探せ。私の中に傷つける心があるかないかを見て導きたまえ、常しえの義の道。
最後にもう一度、主よ私を探り。
主よ私を探り。